はい。ということで始まり
う
ました。オムライスラジオです。私、オムライスラジオ革命児、青木です。そして、今日は久しぶりになんかゲスト会という感じかもしれないですね。この方です。どうぞ。
ん、はい、井戸口智也と申します。
は
よろ
い。
しくお願いします。
やったー。木戸口くん。はい。2回目かな？
そうですね、2年ぶ
ね。
り2回目の出場みたいな感じです
オールスター戦みたいな感じになってるけど、
そう
なん
です
か。
ね、オールスター戦
オール
か。
スター戦
夏の
か。
甲子園
夏の
を。
甲子園か。素晴らしい。さて、そんなことで。まあ前回は、この2年でね、いかに状況が変わったかっていうこ ともありま
そう
す
です
ね。
ね。2年前は京丹後とか豊岡で、いわゆる地方で介護の仕事だったり、コミュニ
はい。
ティ関係の仕事をしていて、
う
2年いろいろあったりなかったりしつつ、今はま
ん。うん。
た地元の西宮に戻り、今は豊中という、まだ都市部で地域福祉とか就労支援の仕事をやっているという状況になったので、いろ
そうい でし
ろ、
た。
まあ僕なりに都市と山村を行ったり来たり
うん。
することに、意図したわけではないんですけど、なっており ます。
確かに。あとね、この前一緒に、海士町にね、行きまして。
そうですね、海士町。
はい。いかがでしたか？海士町だけじゃないけどね、島根ツアーが1日目あって、島根つか、松江集合で。そ
そうで
の
すね。
ね、翌日に海士町、まあ、西、の島と、海士町の中の島っていうのかな？に行ったというか、ことがありましたけども。
そうですね。
うん。
やっぱりそう、海士町は前から行きたくて、
うんうん、そうだ
まあ
そうだ。
僕の20、僕25なんですけど、まあ
うん。
それぐらいの割とローカルとかソーシャルなことに関心のある同世代がみんなある程度大体なんか海士町の、それこそ島留学みたいな行ったりとか、まあなんか教育とか福祉とかなんかこうコミュニティみたいな関心のある子結構行ってて、何があるんだとこう思っていたので、
うんうん。
行けてよかったな。でもやっぱ行ってもったらやっぱこう、東吉野もそうですけど、こう自然に住まわせてもらってる感はやっぱ圧倒的ですね、こう。こう。だって、馬の野放しで住んでますからね。
お 話。そう、まあね。放牧、
放牧というか
ね、
ね。
してんだもんね。
そうですね。あ、
確かに。
こんな西宮にはまだないなと。
確かにね。まあ、西宮にもなんかね、探せば何かしら、そういう自然があるでしょうけど、なかなかね、それを全身で体感するっていうことはないからね。確かにそうでした。
あとやっぱ海士町、やっぱ僕と同世代のね、若者っていうんですか、20代ぐらいのね、
うん。
方たちも、青木さんのトークイベントとか来てたので、やっぱちょっと話聞いてみると、なんかやっぱり、最初の仕事うまくいかなかったんです、みたいなのとかは、なんか思い、
あ
とか。で、まあなんかローカルに、ところとかなんかこういうので探してたら、たまたま島留学見つかって、みたいなんで来たりとか。それこそ北野さんも一緒に来ましたけど、北野さんのことを知らずに、無職大学の活動に関わってる人とか
あ。ああね。
ね、いたって言ってて、
そう
やっぱなんか
そう。
こう、
キャリアブレイクのね。
そうそう。やっ
北野
ぱ
さ
こう、
ん。うん。
僕ら世代ってどうなんだろう。僕ら世代って僕が代表してるわけじゃないんですけど、やっぱこう、働くってやっぱなんかこう、いろいろ難しいんですよね、みたいなこう。そう。なかなかこう。そんなうまくいかないですよねってこう、まあ、傷の名前じゃないけど、でも、もちろん、ね、頑張んなきゃいけない部分もあるんですけど。
それ
ね、やっぱ。
は、でも、木戸口くんは、どうですか？同世代の友達はいるじゃないですか。海士町とかでも同世代に会うけど、その地元にもいるじゃないですか。
そうですね。
地元の友達はどうですか？ 25 とかっていうと、どんな感じですか？
あ、でも地元のと、本当にそれこそ一緒に草野球やってる、本当に小学校から一緒の野球チームとか、
うん。
高校、中学一緒とかは、そう言われると、割と最初の就職したところで、ちゃんと頑張ってる子もいますね。まあ3、4年、5年ぐらい。で、結婚してる子もちらほらいるし。
あら、その子はどういう、なんて言うんだろう。あれ？まあ、高校卒業して大学出て、 みたいな感じで、普通に
そうです
就
ね。
活してっ
そう、
て。
就活。まあ、いわゆる一
そう
般
なんだ。
的に就活して、
はい。
それなりに大手企業行く子もいるし、公務員行く子もいるし、まあ、中小企業で、まあ、普通に営業やってたりとか、理系職ついたりとか。僕みたいに初手、京丹後みたいな、ではなく、まあ、みんな西宮の子なんで、だいたいみんな、神戸、大阪、まあ、東京の都市部でみんな働いてる子が多いですかね、地元の子は。
東京に行ってる子もいるんだ。
はい。でもみんな大体、まあやっぱ地元の、この大阪が多いですかね、多分。
で、そういう子たちとはどうなんですか？話が合うのか、合わないのか。
まあ、でも割とそんな仕事の話はやっぱしないこともないけれど、ここまでなんかソーシャルチックな話とかする感じじゃなくて、やっぱ草野球友達でもあるんで、最近阪神どうみたいな。話とかも、まあ仕事話もしますけど、まあなんかみんな、いろいろ、まあないことはないだろうけど、仕事をちゃんとやってる。あ、でも、僕の友達でちょっと話聞いてて違和感感じたことがあって、この友達はまあ最初の新卒入社したところでずっと続けてる友達なんですけど、なんか、僕はちゃんと9時5時で定時で大体帰ってるんですけど、その友達はいつもどんくらい島で仕事やってるって言ったら、まあでも、8時ぐらい最近残ってんな、あ、すごい残ってんだね、みたいな。おーっつって、それ大変じゃないって聞いたんですけど、こう、いや、まあ別になんか好きで残ってるから、みたいな。って言って、でもなんか話聞いてると、仕事も家に持ち帰ってやってることもあるみたいな。でもそれ別に、大変じゃないって僕はちょっと、と思ったんですけど。こう、まあ、全然嫌じゃないし、まあ、なんか、嫌じゃないからやってるみたいな言ってて。ああ、そうなんだ、と思いながら。まあ、それだったら、まあ、いや、ね、無理やりやらされてないんだったら全然いいとは思うけれども。けれども、なんか、そんな頑張りすぎてないみたいなのをちょっと、心の中で思ったり。まあ、もちろん。なんか、そんな子もいたり。
そうか。
あとは、あとはそうですね。まあ今の仕事がめちゃくちゃ興味あるかって言われるとそうでもないんだけど、まあでも別になんか転職するのも大変だし、まあなんとなく今の仕事やってるみたいな感じの子もいるし、まあまあまあそんなもんだよな、みたいな感じの子が多いかな。地元は、本当に。
じゃあ、やっぱ、木戸口くんのような、なんでしょう。キャリアというかね。そういう人生を歩んでる子は、やっぱり、少数派ですか？
少数派、でもやっぱりこう、自分を客観的に見ると、やっぱそうなんだろうなっていうのが。そう、この前、実は僕地元の大学の、母校の大学の先生から連絡が来て、今度なんか学生、今、大新大学3年生のこれから就活始める学生向けになんか就活キャンプみたいなやるんだけど、ゲストで来てくんないって、まさかの連絡が来まして。んで、まあなんかその呼ばれた僕が呼ばれたり、木戸口くんはいわゆるこう大手企業に就職してバリバリキラキラって感じじゃなくて、こう迷いながらもなんとなく進んでる感じがいいから読んだな、みたいな。言ってくれて、そう。あ、そう、そうですか、みたいな。で、やっぱりその先生に聞いても、やっぱり今の学生、関西学院大学っていう、まあそれなりに大学の、まあ大手のたくさん大学生がいるような、出身なんですけど、やっぱ今の学生見てても、やっぱりこう、大手みんな、なんやかんや言いつつも大手企業、みんな志望するし、なんかこう、社会課題解決みたいな、心とか地方創生、地方みたいな関心はあるけれども、なかなか最初に、じゃあ、新卒 NPO とか、新卒地域おこし協力隊みたいなのは、ここはまずいないね、みたいな。とりあえず3、4年は、なんか大手で経験積んで、みたいな感じの方が、こう、 多そうな感じなんだよね、みたいな。ああ、って言って、まあ、そこで木野口くんはね、初歩、京単語っていうか、ね、そんな学生今まで多分いなかっただろうし、みたいな。で、また帰ってきて、今度は社会、ね、また福祉の仕事で、またローカルでやってるので、そういう話をぜひ、なんかいい意味で多分、青木さんの方にも書いてある、逆自己啓発みたいな感じで。多分そんな感じで、こう、呼ばれたって、なんで、やっぱり僕はそういう意味で、やっぱマイノリティな 働き方というか、暮らし方をしてるなと思いますね。
それって木戸口くんの出身の学部の先生から声かかったんだっけ？
そう。関西学院大学の人間福祉学部の社会企業学科っていう学科出身なんですけど、そうそう。まあ、社会企業っていうつくぐらいなんで、いわゆるこう、ソーシャルビジネスとか、NPO とか、なんかそういうのをこう、
そうか。そこに、で勉強しに来た子たちでも、新卒で NPO とかっていう子は少ないっていうことなの？
そうみたいですね。僕らの代
へ
でも、もちろん、こう、学生の頃が途上国のなんかインターン行ってたりとか、
え。
なんかこう、いろいろボランティアやってるみたいな子ももちろんいますけど、うん、全然、そんななんか、新卒で、なんかこう、ソーシャルキャリアみたいな、あれも人はなかなかいない。なんかもちろん、こう、大手企業の中で、なんかこう、やっぱソーシャルチックなこう部署があるから、そこでみたいなは、あるのかもしれないですけど、うん、なかなかいきなり、まあ、地方でとか、小さな NPO でみたいなのは、うん、まあ、あれですね。うん。
そうか、NPO 側も新卒を取ってないとかってね、いうこともああ
、
る
それ
かもも しれ
ね、
ないしね。
ないですし、うん、そうですね。まあ、でも、社会企業学科って、もちろん、でも、学科自体がちょっと100人ぐらいの結構小さめなんで、感覚の中で。100人いて、まあ、もちろん全員が全員、こう、指定校推薦とか内部進学とかで、あるから、もちろん、なんか本当にそこでこう社会企業について学びたい学生は多分、100人いたら30人いるかいないかぐらいじゃないかな、みたいな先生の。
ああ、そうか、そうう か。
ん。まあ、とりあえず受かったからっていう子ももちろんいるし、みたいな。うん。で、実際3、40、まあ30人ぐらいこう、3割ぐらいはこう学生のうちからこう、いろんなところでボランティアしたり、活動したりする子はいるけど、その中でも本当にこう、もっとこうね、就職先としてこう、ソーシャルセクターっていうんですかね。そういう子はもっといないね、みたいな。うん。まあ多分そういうロールモデルになると先輩も全然いないから、想像がつかないんだろうけど。うんうん。
そうか。まあ、それで、ね、木戸口くんが、そういうロールモデルなのかはわからないけ
なん
ど。
もないけど。そんな。
そうですか。なかなか。もうそれはもう喋ったんだっけ？まだだか
あ、そう。イベント自体が秋にあるみたいなん
な？あ、
で、11
秋な
月
ん
に
だ。
これからなんか学生が企画してくれてるから、みたいな。
ほうほう。
で、僕の職場の先輩と、あと滋賀で、今地域おこし協力隊をやっている人を、ちも学部の卒業生で、二人も僕の友達、知り合いとして呼んでいこうかなと。うん。
なかなか、なかなかですね。まあ、
い
そ
う
ん
意味
な、
には、そういう意味ではよくわからない事業が僕にはあるのかなと。
そうですね。確かに、でも、ね、この前、そっか、海士町の前にはね、和歌山にも一緒に行ったけど、和歌山、だもともと僕と鴻島さんで和歌山に行ったら、なんか、木戸口くんの知り合いですとかっていう子がね、いたりとか、なんか、木戸口くんの名前をよく聞くんですよ。いろんなところでね。
はいはい。
そう
そうです
そ
か。そ
う。そう。だから、ちょっと確かにね、よくわからない。活動をしてるのかもしれないですね。
うですね。うん。
いいんじゃないですかね。
多分よくわからない。うん、よくわからないのでいいのかなと、僕はでも思いますけどね。こう、何者かを決めないみたい
そうそう。まあ、フットワークはね、軽くて。
な。うん。
まあ、多分これを、ある程度続けていると多分、なんか、後から名前がついてくるかもしれないですね。
そうですね。
うん。
ね。歩くユースセンター的に。
歩くユースセンターの人もいるからね。
はい、歩くユースセンターの人も僕の職場に前来てくれましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
そっか、豊中だもんね。
そうそう、メンバーの、うちの就労支援の活動に一人連れてきたい人がいるんだ、つって。
そうなんだ。
もうそう。
素晴らしいですね。寺戸さんね。
そう、寺野さんが。
うん。ねえ。いや、歩くユースセンターは、いいネーミングだよね。
そうですよね。やっぱ自分
ね
いると、やっぱそこに場が生まれるみたいな発想で多分言ってると思うんですけど。
え。おお。
う
すご
ん。
いですね。
そうですね。
木戸口
あ、
くんも
そ
何
う
か
で
ね、ネーミングが降りてくるかもしれないですね。
すね。何者か、多分よくわからないネーミングになるような気はしますね。
いいんじゃないですか？
はい。もう
ね
それはやっぱりね、そのネーミング、どういう意味ですかって聞かれるぐらいのネーミングがいいのかもしれないですね。
え。ああ、ルチャリブロキュレーターみたいな？
そうそうそう。
わけわからんからね。
そう。何ですか、それ。図書
何
館。
ですか、それ。
どういう。ね、
確かにね。
一緒に行った赤ね丸とかもね、いろん
うん。
な、の赤ね丸さんとか、名刺にいろんなこうキーワード貼っつけて、
確かに。
そう、その中で気になるのあったら言ってくださいね。そこから話しましょう、みたい
すごいよ
な。
ね。そういうやり方もあるんだ、みたいなね。
なるほど、なんか。
確かにね。まあ、あんまりね、なんか、どうしてもね、肩書きがないといけないんじゃないかな、みたいなふうに思う時もあるかもしれないけど、そんな無理してね、作るものでもないのかもしれないし、まあ、ちょっ
そう
と、
ですね。
うん、
う
わか
ん。
りませんけど。
そうですね。肩書き。うん。もう別に
ね。
会社名をね、肩書きにする必要は全然ないと思うし。
ああ、そうそう。
ね。まあ、それが自分のアイデンティティだったら、まあいいんですけど。うん。まあ、でもこう、会社のために生きてるわけでもないしな、とかと思いながら、こ
ねえ。木戸
う。
口くんはでも、そういえば、なんか聞いたことなかったけど、何をしてるときは一番楽しいというか、なんかワクワクするっつうか、そういうのあるんですか？
楽しい。ワクワクする。そうですね。あ、でもやっぱ本を読んでて、
う
あ、
んうん。
この、あ、自分がこう、こう、あんまり言葉にできなかったこのモヤモヤを自分の代わりに言ってくれてる本をこう、と巡り会えた時とかは、なんかこう、喜びというんですかね、こう、ワクワクするというか、僕が言いたかったことはこういうことだったんだって、こう、パッてなった瞬間とかはなんか、うん、ワクワクするというか、自分の思ってることとか感じてることは間違ってなかったんだなというか、あ、同じようにこう、やっぱり社会に対して違和感感じるよね、みたいな、こう、仲間を見つけた気分じゃないですけど。それこそやっぱ奥さん手作りの味で読んだ時とか、あ、確かにこう。それこそなんか僕の友達で、今度7月、20日のイベントに来てくれる子がいるんですけど、そう、その子にもう彼岸の図書館紹介して、こういう本あるよ、みたいな。そしたら、あ、自分が就活の時に感じてたモヤモヤがこの本の中に書いてました、みたい
あら。
な。こう言ってくれる子が、そうこ
ええ、
う。そう
嬉しい。うん。
そう。そうです。やっぱそういうのがやっぱ、まあ楽しいかな。まあもちろん、月一でやってる草野球もすごい楽しいんですけど。
うんうんうん。
はい。うん。
そう
まあ
だよ
そういう
ね。
草野球もありつつ、なんでも楽しい。今日は、あ、野球好きなんで、阪神勝ったときはそりゃ嬉しいですけど。
まあそうだね。
まあ、そうですね。
うん。
まあでもいろんな楽しいがありますけどね、こ
確かにね。なんかいろいろあるよね。なんかそのイメージはあるな。なんか
う。そうい そう。
ろいろ、うん。なんかそこにそんなに楽しいこととつまんないことっていうのに、それほどなんかギャップがあるようにはあまり見えないっていうかね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、逆にまあ、つまんないことっていうのは何もないですかね。うん。
すごいね、それは。
まあ、ことは。もちろん仕事で大変なことはあるけど、それがこう、退屈だみたいなのはないですね。うん。うん。
楽しむ力がね、
楽しむ。
あ
まあ、
るのか
し、
もしれ
う
ない。
ん、まあ、仕事で大変な時は楽しむ余裕はもちろんないですし、あ、こう、どうしよう、どうしたらいいんだ、みたいな。こう
う
谷くるというか、こう、もやもやして、スタッフとか、一緒に働いてる人とか、これ、どうしたらいいんですかねみたいな、こう、一緒に考えてもらうとかいうか。
ん。うんうん。
うん。まあ、その時間も別に、 退屈ではないし、もちろん仕事で、やっぱこう、就労支援の仕事を今やってるんですけど、こう、やっぱ、利用者の人とこう、コミュニケーションとか、こう、どうしようみたいな、もちろん悩む中でこう、仕事をしてるんですけど、それが大変、もちろん大変だけど、まあ、それがなんかやっぱ自分の興味関心につながってるから、こう、退屈だとか、こう、苦しいみたいなのは、もう仕事やめたいみたいな感じではなくて、大変だけど、まあ大変だからこそ、こう、周りの人をこうに助けてもらいながらやっていこうっていう。あ、多分僕多分客観的に見てもおそらく、人に助けてっていうのは得意の方だと思うんですよ。もう俺の話を聞いてくれみたいな。
大事なことですね。
大事なことで。最近も、ちょくちょく、利用者の人トラブルあるたびにも上司に今日もこんなことありましたとか、一緒にこう、同じ島のテーブルにいる隣の仲いい人とか、今日はこんなありました。本当に、はって感じですよ、みたいな。って言って、まあまあ、木戸口くんって言われながら。まあまあ、私も昔こんなあったよとか って言って、そうですか。まあ、じゃあ頑張ります、みたいな っていう。そう。
まあだからなんか、ある意味健全な悩みというかね、
そうで
健
す
康
ね。
な悩みというか、そんな気がするけどね。
そうですね。悩みは、抱え込まない。
ああ、すごいね。
まあ、そうですね。まあ、親とかにもいるし。お母ちゃんって、今日こんなあったんやけど、つって。
それはまあ本当いいことですよ。
そうですね。まあ、それ
ね
も、本当ね、まあ、家族だったり、隣職場の人が、ちゃんと、こう、悩みをちゃんと受け止めてくれる職場。そこはすごいいいかなと。
確かに確かに。だからちゃんと受け止めてくれる人だって分かってる人にそれを言ってんでしょうね。
あ、そうですね。でもみんな、なんか結構、職場の人は、結構受け止めるマインドというか、高いのかなと。多分、皆さんそれぞれこう、いろんな福祉の仕事で対人離職してて、それぞれが今自分が持ってるケースで、多分、みんな大変なケース持ってるから、やっぱ苦しいことは共有し合わないと、やっぱやってらんないよね、みたいな、こう、感じなのかなと、こう。
い
そ
や、
の僕
大事
の
で
とこ
す
じ
よ、
ゃな
そ
い
れ
けど、
は。
こう、ね。僕の先輩とかでも市役所の何々とかがちゃんと担当してくれないんですけど、いいみたいな感じで。なんとか、つって。困ったな、どうしようか、みたいな、こう、ただこう、みんなで悩むというか、こう、傷の何々じゃないけど、なんでもどうしようか、みたいな、こう、わあ、つって。そう、そんな感じの職場なのかな、と、こ
いいことですよ。
う。まあ、
まあ、
いいことだな。
チーム支援じゃないけど、
そう
みんなでね、
そう。そう、
考
みん
える
なで一
は。
人にさせないっていう。
あら。
そんな感じの、わかんない。僕まだ働いて、あ、でも半年ぐらい経ったんで、もう気がつけば。今の職、
早
1
い
月
ね。
から、こう、また転職して1月から働いてはいるんですけ
早いもので。まあ、そんな木戸口くんの 長かったかもしれないけど、そんな木戸口くんの企画
あ、そうですね。
がありますということでね、この度、7月20日、ブブブバザール、
そうですね。
尼崎キューズモール3階、レンガの広場です。ちょっとこのご紹介をぜひお願いします。
じゃあ、ブブバザールというイベントはですね、尼崎キューズモールで、1ヶ月に1回のペースでやってて、まあ、いわゆるわかりやすく言うと、まあ、古本市。いろんな地域の人で、自分の好きな本を持ってきて、そこでまあ売ってもらう。っていうのをやったり、まあ、あとはこう、一応株式会社ここにあるっていう会社の枠でやってるんですけど、僕がそこで学生の頃からずっとインターンとかボランティアで関わっていて。で、まあ、有給のそのスタッフさん含め、あと僕も含む5人ぐらいボランティアメンバーがいて、その中で毎回企画をみんなでこう出し合って、こんなワークショップしたらどうかなとか、こんな人イベント呼んだらどうかなとか、企画をして2ヶ月の1回のペースで、やっており。で、今
す
回
ご
僕、
いペースよね。
そうですね、
結
なんか、
構。
去年度は3ヶ月に1回だったのかな？
6回目なのかな。
もう6回目ですね。
おお。
はい。で、今年度から2ヶ月の1回のペースでやるみたいになって。で、まあ僕が、4月から、まあ年度も変わったところから、ちょっとボランティアメンバーに入れてもらって、僕もこう、一緒にお店出したりとか、地域の人と仲良くお話ししてて、で、まあ、今回何か入れたい人っていうことで、あ、じゃあ僕、青木新平さんっていう図書館やってる知り合いいるんですけど、って呼んでもいいですかつって。あ、いいよ、つって。あ、で、まあ、尼崎の人たちでもやっぱ青木さんのルチャリブの活動を知ってる人もちらほらいまして、あ、青木さんか、つって。坂本さんとなんかやってる人でしょ、みた
なんかやってて、まあね。
坂本さんっていう
確か
人た
に。
ち、デザイナー、東吉野村ってなんかいろいろ、なんかクリエイター集まってるところなんでしょうみたいな、こう。っていう、そういうなんかイメージで、こう、関心持たれてる方もいらっしゃいまして。で、今回、こう、お呼びすることになって、で、まあ、せっかく、尼崎に来てくれるんだったら、DIY Books さんっていう、阪急向こうの沢駅から、にある、最去年の10月、11月頃にできたのかな。まあ、独立系書店、本当に最近できた。独立系書店があって、そこでは、まあ、リゾグラフ印刷もできる。いわゆるだから、地域の人が、ジン作りたいんですけど、そういう相談も乗ってくれたりとか、ジンのワークショップをなんかこう、講座でやったりとか、ただ本を作るだけじゃなくて、本を売るんじゃなくて、まあ、作る人も増やそうとか、でもこう、コミュニティをこう、新しく組んでいくようなこともやっぱやっていきたいねっていう、こう、店長の平田さんもおっしゃってたので、まあ、そこに青木さんを呼んで、せっかくだから、こう、本のある場所と公共みたいなことをテーマに、こう、話できないか、ちょっと、木戸口頼んでくれと。ボス、そう、ここにあるの、
そういうことだったんだ。
そう、藤本さんっていう人があ
ら。
るんです。もう、せっかくだから、こう、キューズモールだけじゃ、なんかあれだからって、せっかく来てくれたから。それが DIY Books の、平田さんに連絡しとくから、木戸口の青木さんにちょっと、午後も、夜も来てくれないかって、言っといてくれっつって。そういう背景がありまして。
そうですか。
はい。
そういう背景があって、
で、
昼と夜とね。
これの、そう、一日に試
は
合。
い。そうだ。ダブルヘッダー。
そう、ダブルヘッダーで。で、そう、で、昼にやってもらう、このブブブバザールの方も、なんかこう、いろいろ僕がスタッフじゃないんで、めちゃくちゃコミットしてるわけではないんですけど、藤本さんが言ってることは、こう、商業施設の中で、商業施設ってやっぱ、お金を払って何かサービスを受けるものを買ったりとか、なんかこう、ご飯食べたりとか、の、で、なんか消費をする場所だけになってしまいがちだけど、やっぱその中で、こう、コモンズというかコミュニティみたいなのを作る必要もあるよねっていう、こう、そういうのもやっぱ背景もあるみたいで、でもなんか物を買うだけじゃなくて、なんかイベントがあるかって言って、なんか知り合いがイベント運営してるから会いに行こうぜみたいな、そういう人も増えたら面白いよねみたいな。とか。そう、そういうので、やっぱキューズモール側もやっぱ、こう街に開いて、やっぱ、こう、商業施設として、お客さん、地域にいる人、お客さん化させてしまうのだけじゃ、なんか違うよね、みたいな。お客様化させてサービスを提供する、されるだけの関係性じゃない、こう、商業施設も作りたいな、みたいな、やっぱ、こともやっぱ、あるみたいですね。最近の、なんか商業施設というか、こう、大手企業とかも。で、そこで、じゃあなんか一緒にやりましょう、ということで、やってて、で、本当に、まあ、毎回、古本市の出店者募集すると、本当に、まあ、1週間、2週間ぐらい、なんか、7、8人グループが毎回、こう、すぐに埋まって、もう、で、中には毎回、レギュラー的に、こう、2回も3回も続けてくれる、人も増えてきて、1回だけの継続的に関わってくれる。で、中には、ボランティアメンバーで一緒に企画とか一緒に混ぜてほしいんですけどって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、今度青木さんのトークが14時からだと思うんですけど、その前のトークでは、その毎回出展してくれてる人に、逆にゲストで来てもらうっていう。で、そんなにかかってくれるんで
いいっ
すか
す
と。
ね。
そう
確
そう。そう
かに。
やって言って、こう、一緒になんか共に作る共創者っていうんですかね。そういうのを、こう、兼ねてやってるんだ、みたい もうそこって難しいんだよってよく言ってて、そこってなんで難しいかって言えばお金にならないんだよねと。お金の価値が表しにくいんだけど、やっぱこういうのしていかなきゃいけないからさ。だからそこをやっぱ、代表の藤本さん、日々もやもやしてるみたいですね、こう。コミュニティとか、こう、やっぱこの、やっぱブーバザールとかに関わってくれてる人の、やっぱどれだけこう、その、まあ、継続的に関わってる人がいるってことは、そんだけ楽しいから、とか、なんかこの場に緩みがあると思ってから関わり続けてくれるんです。それってやっぱお金には表せられないじゃないですか、こう。この喜び方5000円みたいな、ないんでたないので。
そうなんだよね。逆にお金に表しちゃうと、ちょっとそこが消えてしまったりとかね。確かにその塩梅が難しい。
だからまさに大木さんの本のこう二元論をこう土着するじゃないですけど、こうお金に、もちろんすることも大事だし、でもお金以外の価値も生む必要があるよね、みたいな。
そうなんだよね。まあ、お金以外の価値って本当はいろいろ生まれてるんだけど、お金に換算できるものが価値だって思ってしまうと、ね、そういう、色眼鏡じゃないけど、その視野、その視野の、視野とか視界の外にも本当はいろんなものが、お金に換算できない、価値っていうのがあるんだけど、見えなくなっちゃうんだよね。
だからそれこそ最近思うのが、青木さんも前のどっかのラジオで書いて言ってたかな、こうソーシャルビジネスみたいな、こうソーシャルなものがこうビジネスのなっていう大きな括りの中でこう、なんかソーシャルビジネスみたいなのがあるよねみたいな、どっかでおっしゃった気がすると思うんですよ。やっぱ今時この、やっぱソーシャル的なことでさ、やっぱビジネスの中でどうにかしなきゃいけないみたいな。こう、やっぱそれもやっぱ窮屈だよなってこう。本来だったらね、もっとね、公共的に行政でやって、その、青木さんが言ってる DP とかも、本当だったらね、公共の行政とかでやらなきゃいけないことが、まあそれだけじゃちょっと難しいからって言って、こう NPO が立ち上がってる。民間団体でやってるとは思うんですけど。
そうなんですよね。だから、なんていうのかな。まあ、資本主義社会が当たり前になりすぎちゃって、そのお金になるならないっていう、まあ、この二元論だけで考えるとこから始めちゃってるっていうところが、やっぱり問題だと思っていて、そうするとね、お金にならないことが大事なんじゃないかみたいなことになっちゃうと、いや、別に、本当はそうじゃなくて、大事なことを続けていく上では、そのお金にしても大丈夫な部分と、お金にしない方がいい部分と、とかっていうのが、なんていうのかな。続けていく上で、それは、その運営側が、その都度取捨選択していくっていうかね、しないといけないんだけど、お金になるならないっていう、なんかその指標だけでやろうとしてしまうと、それはそれで失敗するというか、失敗っていうかな、なんかあんまり面白くなくなっちゃって、続かなくなっちゃうんじゃないかなっていう気はしている。
そうですね。そう、やっぱり、ウーバザールで毎回出店してくださってる話の方を聞くと、やっぱここの異国、やっぱこの、ボランティアスタッフとか、ここにあるのスタッフの、やっぱこう、連絡の取り方とか、ちゃんと丁寧に取ってるし、ちゃんと毎回イベント行ったら、毎回挨拶ちゃんと声かけてくれるし、みたいな。やっぱそういうお金にならない、こう、コミュニケーションというか、そこがこう、楽しいというか、そういうのでやっぱ来てもらえるし、多分ね、古本市で、古本市自体はいろんな、町とか地域でやってると思うんですけど、でもそこに出店する、してくださる方って、そこでめっちゃ自分の本を売って人儲けしようっていう方多分いらっしゃいないと思うんですよ。大体は多分。まあ、いるかもしれないんですけど。でもやっぱりその来る方って、この前も、神戸でやった古本市にも行ったら、たまたまなんか職場の人がいて びっくりしたんですけど。職場では言わないでねって恥ずかしそうに言ってたんですけど。でもやっぱこう、古本市にしてくださった方って、なんか知られたら自分のこう、大事にしても、捨てる部分をこう、知られるのは恥ずかしい気持ちもあるけれど、それでもやっぱ知ってほしいみたいな、こう、過剰性っていうんですかね、青木さんもどっかの会で言ってたんですけど、そこがこう、溢れ出るというか、その表現の場として、まあ、自分の影分身的にこう、本っていうも、手段を取ってこう、自己表現してるのかなとか、こう、思うので。
そうだよね。まあ、これって、 ね、僕もこの前お話ししたけど、猪瀬康平さんがおっしゃってるね、そのボランティアっていうのとすごく近い気がするんだよね。そう、ボランティアって、ね、それこそ評価されるから、お金にならない活動が評価されるから、やるっていうんじゃなくって、やっぱりなんか自分の過剰性みたいなものと、どう折り合いつけるかみたいなとこから、ボランティアっていうものは発生してきているんだと思うんだよね。本来はね。
ちょうどありました、この。
お、岩波ブックレットかな。
そうですね。
そうそう、ボランティアってなんだっけっていうね。だからなんか、頼まれなくても勝手にやるみたいな。ね、それがボラン、あの、もともとのボランティアっていうことなんだと。そうだね。
この本を読んで、そう、この本を読んだとき、僕実は今4月から異動になって就労支援の仕事をしてるんですけど、最初のうちなんか3ヶ月、1月から入って、1、2、3月はボランティアセンターで働いてたんで、そう、だから改めてこう、ボランティアのこう、相談乗ってたりとかしてると、あれ、でも、このなんか地域の人がボランティアやりたいって言ってるのと、こう、猪瀬康平さんが言ってるボランティアと、なんか違うな、みたいな、こう。そう。なんだろう。もちろん、こう、なんか、ちょうど能登の震災があった、ところだったんで、まあ、ボランティアしたいですっていうこと行きたいんですけどって相談も持ってたし、まあ、あと通常の高齢者施設のボランティアしたいんですけどって言ったけど、中には、あれ、謝礼出ないんですかみたいな、こう。あれ、いや、ボランティアなんで、みたいな、こう。交通費も出ないんですか？いや、そこは、ご負担というか、そのボランティア先の状況によります、みたいな。もう、って言って、こ
そう
う。
ね。ちょっとそれ違うよね。
なんだろう。いや、前は出たんだけど、みたいな。いや、前は出たとか、そういうのは別に知らないんですけど、心の中で思いながら。で、こう、上司の人にこう、そうなんよな。なんかボランティアをこう、ボランティアを勘違いしてる人、やっぱいるよな。なんでしなっちゃうんだろうね、みたいな、こ
ね。なんかなんていうのかな。慈善事業みたいな、そういうもんだって、なんていうの？漠然と、いいことみたいなふうに、それをボランティアイコールいいことだっていうふうに考えちゃうと、それはちょっと違うよなっていうかね。
なんか、いいことをしてあげてるんだから、それなりのなんか対価はこう、あ
そう
る
そう。
でしょ。でもやっぱこう、猪瀬さんのこう本を読んでると、もともとボランティアって、やっぱこう、ね、制度の枠からこう、出たこう、やっぱ、そう、本を読んで、やっぱアナーキー的なこう、ところからボランティアって始まってたのかな、みたいなこう、そう、こんなキズムじゃないですけど、
そう
自分
そう。
たちでこう、枠の外のコミュニティを自分たちで作ることがなんかこう、ボランティアの一歩目的なことでもあるのかな、みたいな。既存のコミュニティ、既存のこう制度とか、このコミュニティの外に一歩出て、そこでまた新しくこう活動を始めるみたいな。だからそういう意味ではルチャリブロの活動もボランティアなんですかね、この猪瀬さん的にこう言うと。
あ、そうそう、猪瀬さんにはね、そう言われましたよ。
ああ、やっぱり。
だから僕らはね、本、ほっといても本買っちゃうわけじゃない。そうするとね、家にどんどん溜まっていくから、まあそれをね、何、その過剰にどんどんと溜まっていってしまうものをお裾分けするっていう。それはもう、だから勝手にやってるだけだから、それってボランティアですよね、みたいな感じで。猪瀬さんはそうね、おっしゃってたので、まあそうなんだろうね。だからそれに別に、その社会的価値というか、倫理的に見ていい悪いじゃないんだと思うんだよね。
そうですよね。そう、だから、いわゆるこう、ボランティアセンター。だから大学のボランティアセンターとか言っても、そう、逆に、なんか多分大学の授業とかね、ボランティア行きなさいとか、ボランティア行ったらなんかこう、なんかちょっと成績上がるよみたいなのがあると思うんですけど、まあ、それって多分違うと思うし、逆にね、ボランティア行って、今東京都知事選とかあるけど、やっぱこう、じゃあ今の政府に対してと行政に対してこう、デモを起こすことは多分今の世の、やっぱ一般的には、ボランティアって思われないんだろうな、みたいな、こう。でも、それも、こう、自分住んでる、こう、街のことを考えて、自分、誰からも言われず、自分で、 たちでこう、デモを起こすわけじゃないですか、多分。
うんうん。
でもそれも立派なボランティアであるはずなのに、内部の世の中ってこう、デモ行くとなんかこう、危ないやつとか、なんかこう、怖い人みたいな、なんか、それがボランティアっていうふうに思われない？なんか、なんか、でもその、普通の人が持ってるボランティア、いいボランティアって、もしかしたら、ね、上の人とか、なんか権力持った人は、これはいいボランティアですから、みたいな。って言ったものの中でしかボランティアしてない可能性もあるんじゃないかな、みたいな。
ああ、そうだよね。だからね、なんていうのかな。まあ、安全なっていうかね。秩序を乱さない、ものであり、まあ、評価可能なものってそういうことだと思うんですよ。だけど、本当は、っていうか、これ誰だっけ？北野さんが言ってたんだっけ？なんか、なんだったっけ？そのセンターっていう、センターを、あれこれ、木戸内くん言ってたんだっけ？違ったっけ？
何
誰
で
が
す
言って
か？
たか忘れちゃったけ
北
ど。
野さんって、キャリアブレイクの北野さんですか？
そうそう、北野さんが言ってたのかちょっと忘れちゃったけど、なんか今の話で言うと、ボランティアセンターって結構誤義矛盾してるっていうか、ボランティアってまあ一種のアナーキーに、ね、その、なんていうの？ボコボコボコボコ、出てくるものだとすると、センターってその中心があって、終焉があってっていう、その、なんか指揮系統があるみたいなこととは結構、なんていうのかな。相入れないものっていう、
確かに。
本来のボランティアはね。うん。なんかそんな気はするよね。
確か、猪瀬さんの的に言うと、そこに場があるから行くんじゃなくて、自分でなんか思わずともやっちゃうから、そこからこう、なんか自分中心にこう、始まるというか。
うんうん。そうそう。
だから、ロチャリブの活動もね、誰からもね、東吉野で自分の家を開いて図書館やってくれな、誰も言われてないだろうし。
そうそうそうそう。
で、
誰も言われ
別
て
にそ
ない。
れでね、社会をね、良くしようっていう、多分、気で始めたわけではないと思うんですけど、
うん。
やっぱこう、みやこさんの、もう一回活躍する場を見たかったって、こう、手作りのアジの書いてあったけど、やっぱごく個人的な体験からこう、公共的なものってやっぱ広がっていくようになって、田中素子さんのマイパブリックじゃないですけど、でもそういうところだよなってこう、なんかボランティアとマイパブリックっていうのは結構、猪瀬さんの言うボランティアと田中素子さんの言うマイパブリック、多分、なんか似たような多分、ニュアンスなのかなって、今ふと思ってました。
確かにね。だマイパブリックとボランティアとアナキズムみたいなのは結構全部近しいのかもしれないね。
おかしいのかな。でも、社会の外に出てみるみたいなね。
そうそうそうそう。それはありますよ。
だから、ブーバザールに出展くださる方も、もしかした
うん。
らその人たちにとっては、こう自分の表現、自己表現の場として、普段、やっぱ職場とか、
うん。
コミュニティの中ではできないことをここで表現してみるみたい
そう
な。
だよね。
だから多分、たまたまイベントで会った職場の人がこう、恥ずかしいんで、職場の人にはあんま言わないでくださいねって照れくさそうに言ってたのは、やっぱそういう、なんていうんですかね。社会の外部に出てる自分を知られてしまった、こう、なんとも言えない感じがあったんですかね。僕は全然そんなこと思わずに、あ、こんなこともやられてるんですねって言ってたんですけど、全然僕は素敵な活動だなと思った。
ねえ。もしかしたらそっちの方が本当の自分みたいなね。まあその、なんつうのと、格好好きだけど、まあ、本当のね。まあなんと、生身の自分っていうのがもしかしたらそっちの方が近いのかもしれないよね。その社会の外部というか、見る
その
方がね。
フリーペーパーとかも書いててみたいに。
ええ、結
あれ
構
どうぞ。
ね、そうなんだよね。結構ね、聞いてみるといろいろやってたりするんだよね。案
フリー
外。
ペーパーどう
みんな
ぞって
ね。
読まれるのちょっと恥ずかしいんですけど
う
って。
ん。
多分一緒に普段働いてる時の自分とは多分違う自分だからみたいな感じの多分ニュアンスだと思うんですけど。
そうだよね。確かにな。そんで、まあ、その恥ずかしいといえば、あれじゃないですか。今回のテーマが。
僕がブーバザールのフライヤーを
うん。
作成したんですけども、
はい。
そこのキャッチコピーを、太文字で最初の文字、自分の読んでる本を読まれるのは恥ずかしいけど、みたいな。
うんうん。
けど、まあ僕が大体のメインの文章を考えたんですけど、やっぱそこの最初のこの大きな文字の表してるところに、こう人のこう面白さというか、なんか、
そうだよ
人間
ね。
になるっていうのがあると思うなと、こう、やっぱ人、やっぱ自分を開くの、自分の考えてることとか、思ってることって、なかなか誰に対してもこう、言えなかったりするじゃないですか。でも、誰にしら、本当に誰からも知られたくないっていうのは、それはそれで孤独だし、みたいな。うん。だからこそ、それを気持ち分かってくれた人がいることに対しては、こう、喜びを感じるし。でも、なんか自分と価値観違う人いたらどうしようっていう、こう、不安もあると思うんですよね、こう。うん。なんか、でもそういう、ちょっとこう、ちょっとだけでいいから、まあ、本を通してでもいいから自分を開いてみると、案外、そんな社会悪くないよみたいな、こう、メッセージを込みでちょっと考えてみたので。はい、そう。あ、で、このキャッチコピーを SNS、僕の SNS の載っけてたら、2年ぐらい前かな？ルチャリブロの、読書会だ、僕も行った時の、一緒に参加してた方が1年ぶりぐらいに連絡くれて、
あら、
そう。
す
木
ごい。
戸口さんのキャッチコピー見て、連絡し、思わずしてしまいました、みたい
へえ、
な。そう。で、
すごい
私
す
は行
ごい。
けないんですけど、私の母が行きますって。
あ、そうなの？
そう。
お母さん、嬉しいっすね。
で、言ってくれたり、
そっか、でもなん
なんか、
か、
急に、そう連絡くれる方が。
そうだよね。なんかさっきの話って、最初の話にもちょっと通じるところがあるっていうか、なんか自分が話そうって思うって、この人は話聞いてくれそうだなって思うから、話すわけじゃない。その感じって、なんかすごい、あるよなっていうか、で、本って、なんていうのかな。読んでる本を人に見られるのは恥ずかしい。だからこれは、なんていうの、理解されなかったらとか、なんかちょっと、あ、そんな本読んでんのとかって、なんか思われるんじゃないかっていうのもありつつ、でも、あ、その本いいですよね、とか、なんかちょっとそっから、ね、話が、始まるかもしれないっていう、なんか、その辺が、本って、なんていうのかな。なんか、人に対して相談するとかだったら、結構、なんだろう、この人は話分かってくれそうだから相談しようって、なんか、まあ、主体性があるんだけど、本って、ある種の、まあ、国分公一郎さん的に言うと、中道体っていうか、ね、なんかその本を読んでるだけだと何も始まらないかもしれないんだけど、そこになんか他の人がこう、アクションしてくれることによってそこから始まっていくっていうね。面白いよね。
だから思うのが、今の職場でも、いわゆる相談支援みたいな、そうな、相談部屋みたいなのがあるんですけど、なんか本とか何冊か置いた方がもしかしたらね、話しやすいかもな、みたいな、こう。
いや、僕絶対そうだと思うよ。
今の多分相談部屋って、いわゆる行政施設みたいな感じで、区切られてて、もう本当にちょっとちっちゃいスペースで、まあ、椅子とテーブル、白い 椅子とテーブルがあるぐらいなんですけど、なんかもうちょっと漫画でもいいし、雑誌でもいいし、ね、本でもいいし、そこにあるだけでなんかね、話しやすさというかね、
そうそう。
変わってくるよなっていう。
そうそう、そうだし、なんだろうな。例えば、ね、そう、自分の机があるとかであれば、そこに、本を置いとくと、お、ムカデが出ました、うちで。
お金が、主任とかじゃなくて、
うちじゃないかったです。
主任でも官庁でもなく、
は
さ
い。
すが、なるほど、これも強制かもしれ
そうですね。うちの奥さんが、瞬殺しました。
マスコさんが。
はい。
はい。本当にサバです。
さすがですね。
さすが。
はい。まあ、そんなことで、ブブバザールの、まあ、全体のね、今回のテーマっていうかな、キャッチコピーは読んでる本を人に見られるのは恥ずかしいけどという、非常に、なんだろう。いいですね。なんか奥ゆかしいような、見られたいような、見られたくないようなっていうのが出てて。 いいですね。
はい、そこが、やっぱ人の面白さとか、場作
確か
り
に。
とか、なんかそういうのは始まっていくのではないかと。
素晴らしいじゃないです
はい。
か。で、僕のお話しさせていただくのが2時から3時までで、本を開くことで開かれるものとは、
そうですね。
テーマで
まあ、
すね。
そうですね。はい。出展者さんも自分の趣味の本を開いてるっていうのもあるだろうし、
本当
まあそ
だ。
こで、はい。同じような活動というか、もはや自分の家を地域に開いているという、お客様をお招きして、はい。多分おそらく一般の申し込んでる参加者以外にも、出展者さんの方も本を売りながら多分一緒に話も聞いてくれると思うので。
ああ、嬉しいですね。
はい。
ね。
で、
というのと、夜ですね。夜は、向こうの荘の DIY ブックスさんでトークすると。
そうですね。そこは、まあ僕も聞いてるので、店主の平田さんと、あとここにあるのスタッフの白川さん。3人で、本と公共と。
本と公共と私というテーマで。い
そうですね。
やー、楽しみですね。
はい。ぜひ、尼崎も面白い人たちたくさんいるので。
ねえ、それも僕も非常に楽しみにしております。
そうですね。尼
いろん
崎
な
は
人
割
と。
と、本当に、いろんなところでマイパブリックをやってる方が多分いるのかなと。僕も多分そのうちの、ちっちゃな一人かもしれないんですけど。はい。
なかなか行かないので。
そうですよね。案外、大阪で止まっちゃいますからね。一駅二駅で着くのに。
そうだね。なんて言うんだろうね。そうだ
それ
ね。
か、尼崎越えて、神戸に行っちゃう。
僕の場合はね、そうなんですよ。大阪か神戸かっていう感じなんで、非常に楽しみ。赤目丸も来るのかな？
なんか来てくれるっぽいですね。多分、DIY ブックスが行ったか、行ってこなかったんだ、つってたんで、そっちの
ああ、
方行
そう
く。
なんだ。
多分。
ありがた
はい。
いですね。
そうですね。そこに僕の知り合いもちょくちょく来てくれたりとか。はい、なんなら前働、さたらじゃ豊岡の大学生とかも、これ行けたら行きますって言って、
そうなんだ。
もうわざわざ、
すごい。
か、はい。い
嬉しい。
ろんな人が来てくれるだろうと思っ
ね
ています。
え。いいですね。
で、青木さんの本も多分販売してくれるとのことで。
あら、ありがとうございます。武器として の、
と
ね
はい、土着
え。
思考。
土着
なんか、
思考は、でも、木戸内くんはどうでしたか？読んでいただいて。
土着思考ですか？
読んでもらった
はい。
の？
今ちょうど、あそこまで読みました。アシタカの、
あ、
もののけ
も
姫の
う、
ところ。
もののけ姫のね。
もののけ姫のところ。で、やっぱりこう、二元論を行ったり来たりするっていう、その考え方自体は、やっぱずっと言い続けてるんだなっていうのはやっぱ思いますね。この土着思考以外にもアジールとか山岳ノートから見ても。
そうなんですよ。
そのね、言い方とか、いろんな本の引用とかで言い方とか伝え方を変えてるけれども、そのスタンスだけはぶれないなっていうのは思いますね。
そうですね。まあ、なんかね、ある書店員さんに言わせると、なんていうのかな、入門編としていいんじゃないかっていう、僕の考え、入門編みたいな。
なるほど。社会の外部に出る思考法一歩目みたいな感じですかね。
まあ、彼岸の図書館とかね、手作りのアジールっていうと、まあ、なんだろうな、その二つの原理を行ったり来たり以外にもいろんな、トピックがあったりするんだけど、その二つの原理を行ったり来たりだけ書いてるっていう 意味では。
まあ、確かに。
ということを言ってく
確かに。なる
れ、
ほどね。確かに、じゃあ、土着思考を読んでから手作りアジール読んだ方がもしかしたらなんかいいのかもしれないですね。どうなの？
そうなる。
青木さんってこういう考えの人で、青木さんと近しい人の考え方も、こういうふうになるのね、みたいな。
もしかしたらそうなのかもしれないという
ですね。でも
意
やっ
見
ぱ
もありましたね。
このやっぱ逆自己啓発書っていうのがやっぱ怖い、いい、いい、いいだ
そ
なと。
れ、いいキャッチコピーだよね。 なん
どう
なの
いう
かね、薬事
ね。
のやつって。意味がわからないよね。どういうことって。
でもやっぱこう、就活生とか読んだらやっぱびっくりする人多いんじゃないですかね。あ、こんな生き方あり得たんだみたいな、こう。
ああ。
逆にね、こう、めちゃくちゃ就活のためにこう、いろんなこと頑張んなきゃいけない。勉強もそうだし、なんか課外活動もやんなきゃいけない。それも自分の市場価値高めるためみたいな。
うんうん。
より年収、いい企業行くためみたいな。みたいな学生とか若手社会人とか。読んでみると、いい意味で、もやもやするんじゃないですかね。あ、
うん。
なんかめちゃくちゃ僕、がむしゃらに仕事頑張ってたけど、それって何のために頑張ってたんだろうみたいな、こう、迷いの道に誘ってくれる本かもしれない。
迷いの道に、いいんだか悪いんだか。
そう
でも
ね。
そうですね。
でも二元論を言ったり来たり、土着するっていうのはやっぱこう、ネガティブケイパビリティじゃないけど、こう、もやもやし続ける。ことでもやっぱあるのかなと決めきらないというか。
そうそう。まさにそうですよ。ネガティブケイパビリティつってね、なんか決めないとか、そのね、宙ぶらりんに耐える。宙ぶらりんに耐えるとかっていうと、ちょっとなんかしんどいじゃないですか。だけど、二つの原理を行ったり来たりっていうと、なんかフラフラしていいような気がしません？
そうですね。彼
そう
岸
な
と
の。
彼岸を
行ったり
行っ
来たり
た。
とかね。そうなんですよ。だからね、別にフラフラしてもいいんじゃねっていう、そういうメッセージですね。
そうですね。フラフラ。まあ僕もなんかフラフラしてるんですけど。いや、でも
そう
まあ、
だね。
そうい
いんじゃないですか？だから
そう。
ね。木戸口くんに目をつけたその先生はやっぱ早いですよね。
そうですね。
うん。
そうだったね。まあ、木野口くんが SNS とか言ってる本とか面白いなと思ってたんで、
あ、
言っ
そう
て
な
く
ん
れ
だ。
ないと。そうなんですか、みたいな。
いいじゃないですか。
ね、そんな広口くんがゴリゴリになんかリーダーとしてこう引っ張っていくとかそんなんじゃないんだけどみたいなこう。
うん。
でもなんかこう迷いながら、なんかでもなんかやることはなんとか頑張ってるよねみたいな。そう言ってるんですかね。いや、僕もいろいろ大変、なんかこれでいいのかわかんないですけどみたいな。こんな、ね。まあでも、あでも多分そういうわけのわかんない生き方をしてる僕だからこそ学生にこう、合わせてほしいみたい、ってほしいみたいな感じなんでしょうね、多
うん。うんうん。ね
分。
え。いや、本当僕もでもそういう人が一人でも、ね、多く増える方が、なんか社会は、なんか、なんていうの？成熟した社会なんじゃないかと勝手に思ってる。
そうですね。
うん。
意味不明な生き方をみんなしていこうという、こ
そうですよ。いいですね。
う。
引き続き、フラフラしていきましょ
ぜひ、
う。うん。
もともよろしくお願い。あ、勅使河原さんの回も行こうと思うので、
あ、あ
19日の回。
りがとうございます。じゃあ、2days だ。
そうですね、19日。
19日。ねえ、勅使河原さんともね、どんな話になるやら。
そうですね。
うん。
勅使河原さんも面白い方だなって本読んで思ったので。
ねえ。面白いよね。まあ、能力主義ね。でもやっぱり、まあ僕も、結局、まあ大学院も含めてだけど、全部非営利なんだよね、基本。その非営利の世界でしか、生きれない人間なんで。でも、やっぱ勅使河原さんの話を聞いていたり、勅使河原さんの、なんていうのかな、読者の人の話を聞いてたりすると、やっぱり、営利活動とか、営利企業の中でのその能力、だから、稼ぐ能力でしょ？要するに。稼ぐ能力を測られることへの、なんていうの、プレッシャーというか、ストレスってすごいんだね。
僕も、ね、最初の仕事、介護の仕事とかだったんで、いわゆる非営利ですけど、ああ、でもやっぱ営業、大変、どうなんですかね。僕の仕事も僕の仕事で、ね、営利セクターの人から見たら大変かもしれないですけど。
そう。だけど多分その営利の方が、なんとかな、答えが出るじゃない？答えが出るというか、一見答えが出てるように見えるじゃないですか。その、
ああ、そうですね。とりあえず
業
稼ぐ。
績が。
利益
そう
を上げ
そう
るみたいな。
そう。そう。で、500円と1000円だったら1000円の方が、ね、 500円稼げる人と1000円稼げる人だ、1000円稼げる人の方が能力が高いって言われちゃうわけじゃない。だ
そ
から、
うね。
そうそう。
だから、
本当はそんなことないんだけど、そう見えちゃうし、その比較が簡単でしょ？
そうですね。それでなんかね、競争したくもないのさせられて、
そうそうそうそう。
で、自分が下にいると自分がね、存在価値がないとか、こう、市場価値がないってこう思
そう
わさ
そう
れ
そう。
ちゃうみたいな。やっぱそう思うと、やっぱ福祉の世界って、いわゆるこう、ソーシャルワーカーって、やっぱり他者の人生に介入していく仕事じゃないですか。それにね、金稼げる、稼げないとかもないし、
そうそう
ね、
そう。
そのウェルビーイングってやっぱ測れないじゃないですか、数
そう
値に。
そ
だからそこだ、それが難しいところでもあると思うし、もちろん。
う。
でもやっぱでも、こう、それ、数値で測られないことに対してもやもやするのが人間らしいっすよ。人間らしいだなって。
だっ
福祉
て、
の仕事ってやっぱ人間らしさ取り戻す仕事だよな、と思いながら。
そうそう、多分リハビリですよ。広い意味でのね。
そうですね、こう。
生き直しというかね。
そうですね。あなたはどうなり、やっぱ当事者主体というかね。あなたはどうなりたいのかっていうのをこう一緒に探っていきましょうみた
そうなんですよ。
いな。
だからね。
そこで、ね、お金稼ぐ必要があるんだったら、もちろん働くことも大事だし。
あ、そうそうそう。だから一つの指標でしかないっつうかさ。ね。だから、いや、営利企業大変だなっていうの、なんかこの前のね、北野さんと勅使河原さんのトークイベント聞いてたりとか、なんていうのかな。そうね。なんか、なんか、いまいちね、なんでこんなに、なんていうのかな、みんな、能力主義のこと言うんだろうって思ってたんだよね。で、多分ね、僕はその能力主義にさらされるのが嫌だから、ずっと逃げているというか、ごまかしてるし、そこはね。で、今後ともごまかし続けるし、そこはね、でも、ごまかさない方がいいとかっていう話じゃなくて、だからこれがね、結構僕はその資本主義との距離の取り方っていう話だと思うんだよね。そこをごまかさない方がいいんだとか言って、実力社会なんだとかって、なんか、変に考えちゃうと、もう完全に資本にやられちゃうっていうかね。
そうですね。資本に。だから、それこそ最近のやっぱ大学とか見てもね、やっぱ就職偏差値とか就職どれだけいったかみたいな、こ
そうそ
う。だってそのね、いい会社って人それぞれじゃん、みたいな、そ
う。
もそも。
そうそうそうそうそう。そうなんだよ。ねえ。いやー、まあ。
それこそ。
そういう話。そういう話に、まあ、勅使河原さんの時はなるかもしれないし、まあでもね、ブブブバザールでも、そんな話もあるでしょ
ぜひ、そうですね。
う。ね。多岐にわたる話をしたいですね、いろいろと。
そうですね。多分、一日2試合なんで、尼崎に来られる日は。また僕と話す内容、僕と話す、話と、ね、アンディアイオックスで話す日も多分、話し手が変われば、話し方とか、ニュアンスも変わると思うので、もうそれで面白いかなと。
そうですね。はい。ぜひ、楽しみにしてほしいですね。
7
は
月
い。
20日。土曜
7
日です。
月土曜日。はい。3時からと、DIY さん、あ、3時からじゃないわ。
2時からですね。
2時からでした。
昼の2時からで、DIY ブックスさんが、
7時とかか
18時だったから、確か。
な。あ、18時でした。6時でした。
6時で。
適当なこと言っちゃっていけないですね。はい。そんなことでよろしくお願いしますということですね。はい。じゃあそんなことで、ひどぐちくん、今日はありがとうございました。
はい、いえいえ、こちらこそ。
よかったです。お話できて。
こちらこそ。
はい。じゃあそんなことで、なんか言い残したことはないですか？
みんな来てください。
お、やった。素晴らしい。そうだ。
遊びに来てね。尼
いい。
崎の旧タウンモールで待ってます。
お。
駅直結で行きやすいんで。
やった。雨天でも大丈夫ってことですね。雨天、雨。
雨天でも、全然、もう施設の中なので。
地図の
しかも、
中なので。
濡れずに、ちゃんと屋根とかあるんで、駅から濡れずに行けるので。
すごいやん。
さすが、こう、都市の商業施設って感じです
本当だ。大都会だ。
ね。はい。
はい。じゃあ、そういうことでね。まあ、木戸口くんともね、また、いろいろとどっか行ったり、なんかね、企画したりしましょう。一緒に。
ぜひ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
はい。
ということで、本日のオムラジはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。さよ
ありがとうご
なら。
ざいます。